天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では、ナイル市のイベントを一つ、そしてもう一つは今年ナイル市で力を入れているというひまわりについて、ご紹介させていただきたいと思います。それでは今日まず最初にご紹介いたしますのは、今年7月31日に天塩川あけぼの橋のすぐそばの河川敷で行われております天塩フェスティバルです。こちらは天塩川を彩る野外ライブと花火大会が、メインなイベントとなっておりますが、今日お話を伺いますのはナイロ観光まちづくり協会理事長の栗原さんです。栗原さん、今日はよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは。さて今日はお祭り日和でとっても過ごしやすいいい天気になりましたね。
いや本当はね、今年初めてなんですよね、この雨を心配しないでこのイベントやれるの、はい、今まではずっと雨がちょっと絡んでたんで。
あ、いや今お客さんの入りの状況見てどうですか。
去年よりのね、倍は来てるんじゃないかなと思いますし、またこれからもね、まあ、どんどんどんお客さん、はい、堤防の上歩いてきてるんで、また増えるのかなと思います、
は
い、
そうですね。さあ今年の天塩フェスティバルなんですけれども、メインとなっております、まずは野外ライブなんですが、今年のメインゲストはどなたになりますでしょうか。
中村あゆみさん
です。はい、このナイロの天塩フェスティバルといいますのは、今中村あゆみさんとおっしゃっていただいたように、毎年著名なアーティストの方をお招きして大きなライブを行うことで、市内はもちろん市外からも大変期待されているイベントですよね。
今回もですね、はい、中村あゆみさんって決まる前から問い合わせがかなりありましたよね、
はい、本当ですか。
で、まあ、決まってからでもね、はい、まあ、見に行くよっていう人たちがかなりありました、
まあ、毎年このライブのアーティストを考えるのもなかなか大変なんじゃないかなと思ったりするんですが、いかがですか。
アーティスト決めるのは、はい、年明けてが大体決めるんですけども、うんうん、まあ、なかなか予算的にだとかして、ね、まずナイロっていうところにね、うんうんうん、来てもらうこと自体が、うんうん、まあ、説明から始めがならないんで、
そうですね、
で、まあ、1回目やるときは本当に大変だったんですね、うんうん、ただもう今回16回目ってことで、
はい、
まあ、東京の方では結構ナイロのライブっていうのが有名になってて、
うん、
で今回もじゃあ中村あゆみさんは過去に誰々来てたのと、
うんうんうん、
ただ去年は尾崎亜美さんだとか、はい、そういう名前を挙げると、うん、じゃあ私も行きますねって話になるんですよね。
なるほど、ということは今や道内はもちろん道外からもこのナイロに期待を寄せている方がいくらかいらっしゃるという。
いや、いると思いますよ、きっと。
すごいイベントですね、
過去はほらナイロの近くでもライブやってる街が結構あったの、お祭りがね、
あ、はい、
だそれが、継続しているの今ナイロだけ。
あ、そうなんですね、
うん、他がもう全部できなくなっちゃったから。
あ、うん、そうな、毎年毎年このようなライブをご用意されているということなんですよね。さらにこのライブがなんと無料で見ることができるというのも、一つお客さんにとっては大変嬉しいポイントなんじゃないでしょうかね。
やっぱり市外からもね、かなり、うん、今日も来てると思うんですけども、かなり来てもらってるから、
うんうんうん、
やっぱりこの天塩の野郎祭ってもこの地域には定着してきてるのかなというふうに思います、う
ん、16回の間ずっと無料なんでしょうか。
でも無料です。
これまでですね、16回にわたって来ていただいたこのアーティストの皆さんっていうのは、どういった皆さんが来ていたらいらっしゃったんでしょうか。
第1回目は伊藤武雄さんたちのバンドがね、
そうですよ
ね、
はい、うん、
でその後に伊藤武雄さんの後にですね、来てもらった武蔵って言ってね、はいはい、うん、まあ、元々の宇崎竜童さんの竜童組のバンドのメンバーが立ち上げたのが武蔵が2回来てもらって、
はい、
でその後、まあ、いろんなジギーだとかね、
はい、
で去年は尾崎亜美さんだとか、
はい、
ね、 まあ、杉山清隆さんだとか、まあ、本当に著名なアーティスト
が、すごいですよね。それを無料で見れるということですから本当に驚きなんですよね。まあ、毎年ですね、何名ぐらいのお客さんが入ってるかということなんですけれども、
去年で8000人ぐらいだったと思います、
はい、すごいですね、このライブを見に、そして花火大会ということで大変期待している人が本当に多いということで、今日もですね、河川敷もうほとんど埋め尽くされていて、もう座る隙間もほとんどなくなってきてますね。
そうですね、
ね
う
ん、でも嬉しいことですね。
いや嬉しいです。やっぱり、いや多分、ね、お客さん方もこう楽しみに来てると思うんですよ。
そうですよね、やはりそういったお客さんの気持ちも、考えると、こうやって準備にも力が入るんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、準備をしていく上でですね、なかなか大変な面もあるんだと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか、今年準備していて。
一番最初から大変だったのが、
はい、
ステージ作り。
うーん、
でそのステージをどうやって作るかっていうのがね、
はい、
まあ、地元もないし、でこの今使っているステージは、はい、当時作ったんですよね、このために。
あ、そうなんですか。
このために作ったステージ で、
はい、うん、
でこれがなかったら多分こういう風な形にならなかったと思うね。
あ、
でこの前は、うん、こっちに移る前は名寄公園で花火やった、
はい、あ、なるほど。まあ、名寄にはですね、これほど8000人を収容する確かにライブ会場というのはない中で、こうしてまあ野外で行うっていうことでですね、大成功になったわけなんですけれども、うん、こうしてですね、これまで16回にわたって行ってこられましたけれども、栗原さんはお客様を見ていてどんな瞬間にこう嬉しいなって感じるんでしょうかね。
いや、どんな瞬間っていうか、まあ、まあ、ライブ見てね、こうみんな今の通りにこう 手拍子合わせたり、あとこうみんな笑ってる顔見たらね、やっぱり嬉しいし。
そうですね、う
ん、これやっぱり花火があるということで、それもね、あのプラスでやるようになってると思います。
この河川敷で見る花火というのは、その頃になりますとこの辺りがですね真っ暗になって、そこで打ち上げられる花火というのは本当に最高ですよね。
そうですね、これだけ大きな花火上げて、まあ、近くではね死別にやってるんですけども、
はい、
それイフォークではやるしかないのかなと思いますね。
ちなみに何発ぐらい上がるんでしょうか。
毎年1000発近い花火を上げてます。
そうなんですね、うん、さあ今日のテッシフェスティバル、今は中村あゆみさんの野外ライブコンサートが行われておりますけれども、その前にはどういったイベントを行っているんでしょうか。
第一部として今日は4時からね、
はい、
名寄市内の、うん、風蓮御陵太鼓、
はい、
名寄太鼓、そしてビフカアッパレ隊、
はい、
旭川のよさこいチームシーン、
うん、
で北五道名寄地元のチームです、それと、
はい、
アスパラブキッズが第一部で、演舞していただきました。
なるほど。第1部というのはこの名寄にゆかりのあるチームですとか、名寄とつながりがあるチームがこうしてステージを披露してくれるということなんですね。まあ、こういった形でですね、まあ、地元のステージを見ながら、まあ、美味しい食べ物を食べてですね、かなり屋台でも種類が豊富に出ていて驚いたわけなんですけれども、これもやはり地元の皆さんがこうして協力してこのお祭りを盛り上げているんですよね。
そうです、地元のね、名寄青年会議所だとか、
はい、
あと商工青年部、また名寄大学のね、皆さんがこうやって、イベントに花を添えてもらって、
大学生がこうしてイベントに関わっているというのも、まあ、名寄らしいと言いますか、嬉しいことですよね。
やっぱりね、ほら名寄大学も、
うん、
決してね、名寄市内の学生だけでなくて、
はい、
地方校の学生が多いもんですからね、
うん、
まあ、こういうことによってその地元のイベントに関わってもらって、またさらにはね、名寄市の皆さんとこうここで交流を持って、まあ、そういうことも大切なのかなと思います。
そうですね、こうしてつながりを持った皆さんが名寄に残ったりですとか、これからの街づくりを考える、またこういったきっかけにもつながっていくんじゃないかなと思いますね。それでは今日はですね、テッシフェスティバルについて栗原さんに聞いてまいりましたけれども、最後に栗原さんにとってこの名寄、それからテッシフェスティバル、そして名寄市のですね魅力っていうのを最後に伺いたいんですけれども。
いや、名寄市の魅力、なかなか住んでたらね、わからないんですけども、はい、ただ、
うん、
まあ、去年、まあ、皆さんご存知の通りね、はい、名寄市で去年撮影のあった映画、
うん、
星守犬がきっかけで、
はい、
でまたこれからひまわりの畑が見事に咲く時期なんです、
はい、で
夏の魅力ったらやっぱりその名寄の自然もそうですけども、
はい、
ひまわりだとか、で今現にその映画の効果もありましてね、
はい、
サンプラパーク、まあ、セットを作った会場なんですけども、
うんうんうん、
地方から結構お客さんが来てもらっていますので、来てもらって実際ね感じてもらわないと、
うん、はい、
喋っただけではね魅力分からないのかなと思いますけども、うんうん、まあ、自然豊かな音色なのでぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。
そうですね、はい、なかなかこれだけの規模のひまわりというのも、まあ、音色でないと見ることもできないと思いますけれどもね、まあ、これから、まあ、ますます8月に入って観光シーズンを迎える音色市ですけれども、これからの発展がねまた期待されるところですね、はい、いや毎年こうしてライブも行われておりますので、また来年もどなたが来るかはまだまだ分かりませんけれども ね、ぜひ毎年皆さんにね足を運んでいただきまして、一緒にこのライブにね花を添えて花火もしっかり見て帰っていただければなと思いますね、はい、まあ、
ぜひ来年も楽しみに待っててもらいたいと思います、
はいはい、それでは今日はですね、名寄市からまず一つテッシフェスティバルというイベントについてご紹介いたしました。お話しいただきましたのは名寄観光まちづくり協会の理事長でございます、栗原さんでした。栗原さん、今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
今日の手塩川物語、名寄市について特集しております。後半は名寄のひまわりについてお話を伺っていきます。お話ししてくださる方は、財団法人微生物応用技術研究所名寄研究農場の場長でいらっしゃいます清水光一さんです。清水さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、名寄のひまわりと言いますと、はい、今年は全国的に有名になるきっかけとなりました映画星守る犬などの撮影なども、はい、実は場長がいらっしゃるここ MOA 名寄研究農場さんでも行われたということもありまして、全国的にも名寄のひまわりというのは以前に増して大変有名になったということなんですけれども、
はい、
今日はこのひまわりの魅力についてたっぷりと教えていただきたいと思っています。
こちらこそ
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでははじめに名寄のひまわりということなんですけれども、
はい、
そもそもこの名寄市でひまわりの栽培が始まった歴史、またその経緯というのはどのようなものだったんでしょうか。
はい、私どもの農場に限って申し上げますけれども、
はい、
昭和62年に、
うん、
初めてこのひまわりという作物に挑戦させていただいたところです、
はい、ということは24年ぐらい前ですね。
もうそんなになりますでしょうか。
そうですね、
はい、
うんうんうん、研究という意味でひまわりを始めたんでしょうか。
実はですね、
はい、
ここの知恵文の山の上手の方にですね、
はい、
北山ファームというのを、
うんうんうん、
これを名寄市役所さんと、
はい、
それから知恵文農協さんとの共同で、
うん、
会社を設立させていただいた経緯がありまして、そこの栽培面積がかなり畑がですね、
はい、
大きかったものですから、
うん、
通常の作物だけでは栽培しきれないほどの土地が余ったんです。そこにひまわりをですね栽培させていただいて、
はい、
油を絞っていこうということにチャレンジさせてもらったのが初めてでした。
なるほど、油ということで、
はい、
私たちこう一般人ですと花を植えるという感覚なんですけれども、その当時からひまわりの油を取るためのひまわりを作ろうというお話になった、はい、ということなんですね。
他に作るものがですね、
はい、
厳しかったものですから、緑肥作物で使っていることは多いんですけども、
うん、
これ緑肥というのは緑の肥、肥料と書きまして、
はい、
土を豊かにしてくれる作物なんですけど、
はい、
会社だったものですから、
はい、
そこから油もですねできればいただきたいというふうに栽培しました、はい、
当時としてはいかがだったんでしょうか。
標高がですね、
はい、
少し高いところにありまして、
うん、
春が遅くて秋が早い土地条件でした、
はい、
でそこでひまわりを栽培すると、
うん、
花はきれいに咲いてくれたんですけれども、
うん、
実を取ってくるまで熟すまでの時間が短くて、みぞれとか雪が降る頃になってから種を取るようなですね、苦労がありまして、ちょっと栽培には難しかったかなというふうにまでは思ってます、う
ん、なるほど、
はい、
その当時いろいろ苦労されたこともやはりあって って、まあ、初めての試みということですから、はい、なかなかいいところそして難しいところというのも出てきたということですね。
ありましたね。
はい、ですがこの一面のひまわりというのが名寄にできたのがその時が初めてだったということなんですけれども、当時こう周りの方々の反応というのもそれなりにあったんじゃないでしょうか。
あの一番嬉しいお話いただいたのは、
はい、
農村地帯に、誰も来なかったところにですね、あのお客さんがいっぱい来てくださる、その賑やかな声を聞くことができるということがですね、まあ、嬉しいあの感想としていただいておりました。
なるほど。当時この辺りは本当にほとんどが一面農家さんということでしたので、はい、まあ、町があったりですとかそういったことではなかったんですが、
はい、
そのひまわりということである一定の集客が得られたということになるんですね。
そうですね、あのこれはたまたまそういうふうになったと思っております。あの小さな面積でひまわりを栽培しているとどこにでもあるような感じですが、うんうんうん、当時北竜さんなんかは先駆けて、はい、有名になっていらっしゃいましたけども、はい、
うんうん、
うちの場合はこう作るものが先ほどなかった分もありまして、
はい、
大きな面積で、栽培したところにあの観光客の方が聞きつけていただいてお越しいただけるようになったのが背景でした。
なるほど、はい、それはまあ目的とは違っていたかもしれませんが、当時のそういった効果としては大変嬉しいものであったということで、
これは嬉しかったですね。
そうですね、はい、そこからこの名寄のひまわりというのが始まってきたんですね。なるほど、まあ、24年ほど前になって、まあ、これまでこうして歩みを続けてきたこの名寄のひまわりなんですが、
はい、
このような始まりがあったというのは私も知らなかったです。
あ、苦労しました。
そうだったんですねさあ、そのひまわりの油という話が今も出てきましたけれども、最近ではまたこのひまわりの油を取ろうという試みが再開されて、
はい、
販売までされるようになりましたね、
はい、
この名寄のひまわり油というのはどういった特徴があるんでしょうか。
はい、あのひまわり油というか、
はい、
まずは国産の油ですね、
うん、
これはほとんど少なくなってきまして、
はい、
ほとんど海外から、
うん、
入ってくるような油が多くなったんです。それで昔は菜種油とか、うん、紅花油とかごま油とか、
はい、
身近なものがあったんですけど、
はい、
まあ、国産の油というのは少なくなってきた。
うん、
で、その中でひまわり油はですね、
はい、
通常のひまわり油というのはリノール酸という、
はい、
これが6割から7割含まれている、
はい、
まあ、油の特徴があります。
はい、
で、これのひまわり油の中で、はい、今名寄大学さんとかですね、
はい、
市の方からいろんな種をいただいて栽培しているのは、
はい、
オレイン酸という、成分が多い、品種をですね、
はい、
選んで今栽培しているところなんですね。
なるほど。品種の違いからそのような栄養価の違いにつながってくるわけなんですね、
はいはい、結構品種の影響は多いと思ってます。
なるほど、やはりそのオレイン酸が取れるという品種を選んでこの名寄のひまわり油もできたんでしょうか。
はい、これは大学の方もですね、
はい、
ご研究されていて、
うんうん、
意識的にですね、
はい、
この品種をオレイン酸の多いものを選ばれたようなんですが、
このそうなんですね、
オレイン酸というのはですね、
うん、
リノール酸と違って、
うん、
体の中で酸化されにくいという特徴があると言われています。
じゃあ老化を防いでくれたりするんでしょうかね。
動脈硬化とか胸焼け、
はい、
胃酸化多、胃潰瘍、便秘などのですね、解消してくれる働きが、強いっていうか、そういった効果を期待できるっていうふうに言われてますね。
それは嬉しいですね、はい、
ですからこのオレイン酸と含まれているのはよくご存知のオリーブオイルが有名で、
はい、
そのオリーブオイルと同じような、
うん、
性能を持っているというか、これは普通のひまわりオイルではない特徴を持ってます。ひまわりの花言葉の中に、
はい、
一つの中にあなただけを見つめるという花言葉があるようなんです。
まあそういった意味でも、
はい、
まあ、今大変注目されているこの名寄のひまわり、はい、そしてひまわり油ということで、こうして最近では産業にもつながってくるということで、
はい、
大変嬉しいニュースが、
はい、
最近入ってきているということなんですよね。
そうですね。
ぜひ皆さんにも味わっていただきたいなと。
本当にぜひ味わってください。
そうですね、
はい、
さあ続きまして ましてこのひまわりなんですけれども、はい、私は今日 MOA、ナエロ研究農場さんにお邪魔しておりますが、この研究農場ということで、はい、今年もひまわりを栽培されていらっしゃいますけれども、研究といった面ではどういったことが進められているんでしょうか。
はい、
うん、
これは大きく2つぐらいありまして、
はい、
1つは私どもは化学肥料とか使ってないものですから、土作りがすごく大事になります。
はい、
それで秋巻き小麦を作る前にですね、
うん、
土作り土を豊かにするためにこの緑肥作物、先ほど申し上げました、
はい、
うん、こういったことを期待して栽培して研究しているのが1つあります。
うん、なるほど。はい、
2つ目は、このオレイン酸のたくさん含まれているこの油の品種をですね、
はい、
このどうやったら有機栽培でできるかということも今年から研究をし始めまして、
は、
有機質肥料の入れる量を段階的に違えて、うん、どれが一番取れるだろうということをですね、
まあ、
研究やってます。
MOA 全体としてですね、この有機物を使って、
はいはい、
この栽培というのに取り組まれていますが、それのひまわりバージョンといいましょうか、
はい、
ひまわりでも同じようなことを他の作物とともに行っているということなんですね。
は
い、
そうですね。
なるほど。そうなってきますと、またオレイン酸の豊かなひまわりがたくさん取るための方法なども、
はい、
これからいろいろと開発されてくるのかもしれませんね。
はい、これは頑張らなきゃいけないと思ってます。
これは大変楽しみなところですね。さあ、それでは続きまして、今回ナヨロではこのひまわりを使って全国的、
はい、
いや世界的に有名になるかもしれません、映画星守る犬という映画のロケ地に見事に選ばれまして、
は
い、この映画のポスターとなったのが実はここ MOA ナヨロ農場さんなんですよね。は
い、使っていただいてありがとうございました。
素晴らしいですね。全国にポスターが貼られているということですけれどもいかがですか。
いや、これは私どももびっくりしておりまして、
はい、
まあ、恐縮しているというかですね。
いえいえいえ、でも素晴らしいものが出来上がりましたね。
はい、
はい、皆さんにもね、ぜひ一度見ていただきたい。もちろんナイロの方はほとんどの方が見ていらしたと思うんですけれども、ぜひ全国の皆さんに見ていただきたいなと思うような素敵な映画でしたが、
はい、
そのこの映画の公開が今年2011年6月でしたけれども、
はい、
この夏のひまわりを見に来られた方の変化というのはありましたか。
来場された観光客の多くの方々が、
はい、
その映画を見ましたよと言ってくださることをですね、
うん、
もう本当に、まあ、ナイル市民としても、
はい、
一市民としても嬉しく思っておりました。
やはりそうなんですね。
はい、
こうナイロでも、まあ、なかなか市内の方でね、市街地の方にいるとこう立ち寄られたお客さんに会うことは少ないですけれども、やはりこうしたひまわり畑を持っている場所というのはそういった効果を直に感じることができたということでしょうかね。
はい、
はい、
ナイロ市さんのお計らいもありまして、観光協会さんの方からもですね、
はい、
ずっと、観光客来場された方々の、受け入れをですね、
はい、
お手伝いしていただいて、
あ、そういったことだったんですね。
私どももう畑があるもんですから、
うん、そうですよね、
研究もあってですね、
基本的にはね、
なかなか難しかったんですけど、
は
い、多くのそういったご支援いただいて、
あ、そうだったんです
ね、この場をお借りして感謝申し上げたいと思ってます。
あ、そうなんですか。はい、でも皆さん映画を見て、
はい、
今度はそれを本物で目の前で見て大変感動されていたんじゃないですか。
ロケ地はどこでなるんですかというご質問がたくさんありました。ポスターの撮影された場所はどこですかというのが結構多かったです。
で、そうなんですね、
その中でもね、うん、どうやって車をひまわりの中に入れたんですかCG ですかとかですね。
そうですよね。はい、実際車というのはクレーンで引き上げて、ね、置かれたということで、あのあたりも、はい、まあ、映画でないとできないですね。
本当です。
まあ、その効果もあって今年はそういったお客様も増えたということで、これまた嬉しいニュースですね。
そうですね。
このひまわりというのが、まあ、こうして人々を喜ばせてくれたり幸せにしてくれたりするという効果があるのは皆さんもよくご存知かとは思うんですが、清水城長に最後にですね、
はい、
このナヨロのひまわりの魅力といいましょうか、ナヨロ市全体としてこのひまわりを活用したまちづくりの魅力ですね、
はい、
その他、MOA さんのこれから将来に向けての願いというのはどういったことでしょうか、教えてください。
はい、実はこのひまわりを通して勉強させていただいたのは私たちだったと思ってます、 多くの観光客の方々が、はい、この北海道そして東北の青い空の短い夏の期間に一斉に咲き誇るこのひまわりを見て、うん、はい、感動してくださる言葉をたくさん頂戴しました、はい、それを見てですね、うん、私たちは単なる作物を作っているだけではなくて、はい、人の心を豊かにしていけることができるようなことも農業としてはあるんだなということをですね、勉強させてもらいました。で、ある方がここに来られて横浜の方なんですけれども、その方は奥さんと一緒に来られたんですが、はい、実は体を体調を崩されて おられまして、はい、北海道内のあちこちの観光地を見たんですけど、奥さんが一番喜んでる姿は初めて見たというご主人のお話聞きまして、でこの広大なひまわりの中に風が渡ってくるの、風が見えて雨が来るのが見えて、そして青空と黄色いひまわりの広大なその豊かなその自然の中に生えている、そのいったことをですね、研究とはいえそのことに心を豊かにしてくれることにですね、はい、お使いいただいたことに、まあ、感謝させていただいてます。で今後、本当に実は私名寄生まれではなくて、はい、違うところが来たんですが、はい、名寄の町というのは素晴らしいなというふうに思ってます。病院も医療機関もあって、はい、病院もあって、学校も市の規模としては大きくて、
そうですね、
まあ、そういったところから天文台もできて、はい、健康になってもらいたい、そんなようなことがですね、
はい、
湧き出るようなイメージの名寄の町と私は受け止めさせていただいてます。そこに一つこの観光の黄色い花によって見て感動して、そして運動して食べ物も食べていただいて、
はい、
そういったここに来ると健康になっていくんだというようなイメージの名寄の町になると嬉しいなと思ってます。
いいですね、はい、なるほど。そしてその一端をまたこの MOA 名寄農場さんでも担っていくことがこれからの願いということでしょうかね、はい、まあ、
本当名寄市の一つの農場として、はい、名寄市民の農場としてもですね、
はい、
名寄市の中のこう多くの方を訪れてくれるように努力したいなって思ってます。
そうなんですね、まあ、これまでは研究農場ということでなかなかねこう、まあ、この時期になりますとお花を見る方もいらっしゃったりとか、はい、その他、まあ、イベントなどでは最近ではホッチャランドというのも定着してきていますけれども、はい、
お世話になりまして、
はい、こういったことでですね、まあ、またまたこうして市民の方々に親しまれて、
はい、
そしてねここに多くの方が訪れてくれるような、はい、そんな農場になるといいですね。
そうですね、
はい、今でもかなり人々多く訪れてはいらっしゃるんですけれども、今年また一つ有名になったということで、
はい、
また来年度も再来年度も素晴らしいひまわりの数々を期待しております。
頑張らさせていただきます。観光客の方もぜひ、はい、地分この名寄市内のですね、
はい、
地元の農産物をたくさん食べていただいて、そしてこのひまわり油をですね、
はい、
お土産に買っていただけると嬉しいなと思ってます。
そうですね、それが健康につながりますもんね。
はい、
はい、そうですね、今日は本当に素敵なお話をたくさん聞かせていただきまして、
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日後半は名寄のひまわりについてお話を伺いました。お話は財団法人微生物応用技術研究所名寄研究農場の場長でございます清水光一さんでした。清水場長、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。